皆さん、こんにちは。かなうみほです。いかがお過ごしでしたか？前回は心の中の怒りを管理することについてお話ししましたよね。今日はお約束通り、悲しみを乗り越える4つのプロセスについてお話ししたいと思います。私たちが大きな怒りを感じるとき、心の中には、こんなこと起きてほしくなかった、という思いがあるんです。悲しみというのは、起こってほしくなかったその出来事が起きてしまった時に誰しもが感じる感情です。信じていた人に裏切られたり、大切な人や機会を失った時に、私たちは誰でも悲しみを感じます。自分の周りの環境や暮らしに対しての安心感、大切な人に愛されること、ありのままの自分でいられる自由や楽しい子供時代など、与えられて当然のはずの機会を失った時にも、私たちはみんな悲しみを感じるんです。深い悲しみから解放されるためには、自分は何が悲しいのかを自覚する必要があります。というのも、悲しみを恐れているために、辛かった出来事をまるでなかったかのようにしたり、悲しい気持ちを心の奥底に押し込みすぎて、自分の悲しみがあるのかないのかわからなくなってしまうこともあるからです。でも、悲しみを回避することは本当の助けにはなりません。もしそうするならば、心や体の健康を損なうことになりかねません。悲しみを嘆くとき、私たちは4つのプロセスを通ります。1つ目のプロセスは、悲しみの原因となった出来事が起きたときのショックの気持ちです。そして二つ目は、なぜよりによってこんなことが自分に起こってしまったのかという怒りの感情です。三つ目は、こんなことが自分の人生に起こるなんて受け入れられないという感情。そして四つ目に来るのが悲しみなんです。この一つ一つのプロセスの順に、自分の気持ちやその思いを深く感じて、外に表現していくことで、悲しみは癒されて、本当に薄れていくことができます。時には喪失感がとても大きくて、この悲しみが終わることはないと感じることもあるかもしれません。でも大丈夫です。悲しみには必ず終わりがあります。中には自分はいつも強くなくてはいけないと感じていたり、誰かを助けるためにしっかりしなくてはと思っているために、自分の悲しみに向き合えないということもあります。でも、自分の悲しみに向き合うことは、弱い存在になってしまうということとは違うんです。自分のせいにしたり、人のせいにしたり、自己憐憫に浸ることとも正反対です。自己憐憫に浸るとは、自分を憐れんで何もできない自分になってしまうことです。失った悲しみを嘆くことは、閉じ込められた悲しみゆえに、心が前進できない状態から自分を助けて、目の前の問題を対応できる自分になるための勇気のある行動なんです。皆さんはどう思いましたか？大丈夫です。あなたにもできます。ではまた。